本日恵みをいただきます御言葉は創世記の2章15節から17節です。創世記2章15節から17節。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、今日もあなたの御言葉、命の木から取って食べて、そしてあなたからの命を豊かにいただきたいと思います。どうか今世の中を渡り歩いてきた諸々の汚れや、また私たち自身の内から出てきた罪、またあなたから離れた善悪判断、そうしたものを一切捨て去って、ただ御言葉の命、これにのみ目を向け、心を向け、耳を傾けて、これに預かり尽くさせてください。あなたの命に浸されて、まさす私たちの日々が喜びの日々、エデンのような日々となりますように助けてください。今語りますしもべらの唇を清めて、またこれに預かる一人一人の耳を清め、我らともどもが天から流れ滴るあなたの命御言葉をたんまりと預かり尽くさせてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年の初めからですね、与えられておりました御言葉、イザヤの65章から、主は新しい創造、新創造されるお方であり、そしてまた主が新創造される、その主の新しき創造、それは人にとって良いものであり、また喜びに満ちたものであるということ、それが今年の初めの、礼拝において示されたところです。主の御心は皆さんが喜ぶことです。主の御前で喜ぶこと、主の御前から離れた喜び、これを求めてはなりません。主と共なる喜び、これが真の、決して揺るがされない喜びになります。主は人々が喜ぶことを望んでおられるがゆえに、聖書の言葉の中にはたくさんですね、新約聖書のみならず旧約聖書にも喜びなさい、いつも喜んでいなさい、という言葉が結構たくさんあるんですね。年の初めにはイザヤの65章を見ましたけども、私の作った新しい創造をいついつまでも楽しみ喜べって書いてありましたね。主が人に望んでおられることは喜びです。そしてそれは主が人を創造された当初から全くその通りなんですね。主は人を創造された時、人をエデンの園に置いたって書いてありますけれども、エデンの園、エデンというヘブライ語の意味は、喜び、それも大きな喜び、大いなる喜びという意味、それが、エデンの意味ですけれども、主は人を作られたと同時に人を喜びの園に置かれたということですね。このエデンというところ、ここは神と人とが共に出会う場所です。そしてそこは主が創造されたあらゆる良きものによって満ち溢れているところです。そしてこのエデンの園、主はそこを歩まれて、人もまたそのエデンの中を歩む。ですから、エデンの園は神と人とが共に散歩するところ、その園の中で共に神様と人が交わって、また人も、男と女、アダムとエバが作られて、そのエデンに置かれました。男性と女性、夫婦が、そして神様と人とが共に交わり、共に歩む、 それがエデンの園というところです。そこは完全な秩序で満ちておりました。この、ね、創世記2章の9節見ますと、神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。すべての良い木、食べるのに良い、見るのにも好ましい。ですから、ね、かつてまだ人類に罪が入っていない頃、エデンにおいては本当に色とりどりの果物、また木、葉っぱ、もう赤もあり、黄色もあり、緑もあり、本当に色鮮やかな木の実や、また葉っぱが当時のその世界で広がっていたんですね。このエデン、喜びの園の中において、主が作られた完全なる美しき調和、またその完全なる調和の中で人々は一切その、ね、憂うことなく神様と共に歩んで喜び楽しむ、その喜びの交わりをしていた。それがエデンです。主は全てのものを、ね、創造されました。何によって創造されたか、御言葉によって創造されました。この主の創造、創世記の一章を見ますと、主は、ね、6日にわたって、この世界を創造された様が記されているんですけど、全て、ね、良かった、良かった、ね、主の御業、主の創造はそれは全て良いものです。主が御言葉を発せられると、ね、光ができました。また天と地が分けられました、ね、海ができました。陸が現れました。そして生き物が群がるようになりました。そのすべてを主はご覧になって良しとされ、そして第6日、人が作られました。人が作られて、そして全世界が、ね、秩序が入った時、主は甚だ良かった。とても極めて良かった。この創世記の1章31節に書いてあります。ですから主の創造の御業、それは良いものです。主が御言葉を発せられて創造されるそのすべてのものは必ず良いものなんですね。ですから皆さんが御言葉に従って歩むとき、ね、主の創造の御業がその御言葉を通して働きます。そしてそれは良いものです。ですから皆さんが御言葉に従って歩むとき、主の良き創造の中で大いに喜び楽しむことができるんです。ただ、ね、その御言葉に逆らって歩むとするならば、その良い主の創造された良き御業は持続することはできません。人が御言葉に逆らうとき、人はですね、主のその御顔から隠れなくてはなりません。人がなんで今この、ね、主の創造された良き技の下で存分に楽しむことはできないのか、なんで神様と人との関係がこんなに、ね、仲悪くなってしまったのか、なんで人と人との間がそんなに仲が悪くなってしまうのか、それですね、もう聖書を見ますと、主の御言葉に逆らったその時からその悪さが入ってしまったことがわかります。
ですね、エデンの園においてアダムとエヴァ、本当に実に仲がいい関係でした。でも主が仰せられた言葉の一つを破った途端に、お互いが本当になじり合うその関係になってしまったんですね。人のせいにしてしまうその関係になってしまいました。どういうことかって言ったら、御言葉を私たちがもう違反したその途端に、御言葉によって今まで私たちの中にあった平安が、そして祝福が全部実像がなくなってしまったので、得る権利がなくなってしまい、そして全ての関係が全部壊れていくんですね。だから善悪の汁みを食べた途端に彼らに来たのが、ね、夫と妻一つに、体が一つになるその幸いを得たこの夫と妻が苦い関係になったんです。だからこの神様の御言葉を違反した時に何が起きるかって言ったら、人とも苦い、物とも苦い、こととも苦い、この苦い関係が生じるということを私たちは知るべきです。
この主の御言葉に ね、従順していた頃はあらゆる良きもので満たされていたんですけども、しかし主の御言葉に反逆したその時以降ですね、この創世記の3章以降、人と人との関係が苦くなりました。また人はその以前、ね、かつてなかった感覚に襲われます。神様が怖いんです。神様の御前においてやましい心があって、もう主の御前に堂々と出られなくなってしまうんですね。その以前は神様との間に何の隔てもなく、神様との交わりを豊かに楽しんでいたんですけども、しかし主の御言葉に不従順した途端にもう命が失えて、いや、ね、死んでしまったんです。神様はこの善悪を知る知識の木から取って食べるその時、必ず死ぬと言われておりました。死んだんです。何が？霊が死んだんです。霊、それは神様と交わりを持つことのできる器官です。で、皆さん目が悪いと光が見えないし色も分かりませんね。それと同じに霊が死んでしまうと神様が分からず、神様との関係が結べず、ね、そして神様と人との間の断絶が起き、そして人と人との間の断絶もまた起きてしまうようになってしまいました。御言葉に逆らった時、人は主の素晴らしい、ね、御顔から隠れて、そして主の創造されたものを勝手に切り取って、ね、イチジクの葉を勝手に切り取って、それで腰の覆いにして、そしてまた神様から、ね、御言葉でもって示された時、ね、あなたはなぜこのことをしたのか、主が御言葉を発せられると、人はですね、その主の御言葉に言い訳をするようになりました。ね、あなたが作ったこの女が、ね、私にこの実を取って食べさせたのです。また女の方も、蛇が私を、ね、惑わしたのです、ね、人のせい、他人のせいにして自分で謝らない。そしてまたついにはですね、人は神様のせいにさえもするようなことを、ね、それもするんですね。アダムは、ね、あなたが作ったこの女が、ね、あなたが私のそばに置いたこの女が惑わしたのです、ね、もう間接的に神様のせいにしてますね。人はこのようにして御言葉に逆らうとき、あらゆる不和が生じ、破壊が生じ、そしてその主の御言葉に逆らったその時以降、死が蔓延して、また破壊が、ね、進んでいって、このようにして呪いが徐々に人を蝕み、人は死ぬ存在となってしまったんです。
今年の初めのメッセージというのはイザヤの65章だったんですけど、ここで主が私たちに仰せられたことというのは、新しいことを創造するって、何を創造するって、失われた私たちの喜びを新しく創造するということです。皆さんのこの歩みの中にイエス様が新しいことを創造する、しかも喜びを創造するということに対して、皆さんは心を弾ませてこの言葉を信じて待っておられますか？主は今年初めこのメッセージの中で喜びを創造するって言ったから、私たちの家には何の喜びを創造してくださるんだろうか、私たちの会社にはどんな喜びが生じるんだろうか、私たちのこの人生にはどんな喜びが生じるんだろうか、皆さんこれを握りしめて、それをね、皆さん捕まえてますか？主は仰せられた言葉、それは信仰ある人のみに成就されます。皆さんが右から左へとこの言葉を流しているということであるならば、この御言葉は流れていき、皆さんにとどまることはありません。とどまってほしいでしょ、ね、どんなことが65章に書いてある、新しいことを創造する、喜びを創造するということがとどまってほしいでしょ。でも皆さんはとどまってほしいと言いつつも、皆さんの思い心感情は明日どうしよう、今日どうしよう、何々はやっぱできないというところに、もっと皆さんの信仰不信仰というものがとどまってはいませんか？信仰によって答えてくださるお方です。そしたら聞いた言葉に対してどんな信仰を皆さん持つべきですか？私にどんな良いことを、嬉しいことを、ね、それを創造してくれるんだろうか。主よ、今日あなたは私にどんなことを創造しますか？それを私たちは期待すべきでしょ。でもない。 それでも主よとは言っている。期待していない、その不信仰に満ちている。期待していないということは不信仰なんです。その不信仰に満ちている、その堅苦なな思い、心、感情、そこに御言葉が種として落ちたって全然芽が出るはずがないです。人が踏まれて行き、まだ皆さんの中にあるイラクサ、イバラ、アゼミによってそれらのものは芽を出すこともなく、そのままほったらかしにされてしまいますでしょう。喜びを与えるということ、エデンの園では完璧にありました。それを私たちの犯した罪のゆえに、そこにいることができず、そのエデンを追われてしまったのも私たちです。エデンから皆さんは主が私たちを追い出したと思ってはいけません。エデンから主が私たちを追い出したのではなく、私たちがエデンにおられる主を断ち切ったのです。罪を犯した人間がそのエデンというところの住民になることは許されておらず、それは罪を犯した時、善悪の汁みを食べた時、主は必ず知るという言葉を私たちに先もって宣言しておられ、それを犯した時、私たち死ぬ存在が永遠に生きる神のそばにおいて共に生きることは許されておらず、主は喜びに満ちているところ、そこを人々が離れるように主はなしてくださいました。エデンの園、そこは本当に完璧に主が整えてくださった場所です。でも私たちが主に逆らったゆえに、その園を離れなければならないものになったということなんですけれど、その園の喜び、完璧な祝福、それを離れてしまった人々に主ご自身が仰せられたのが、私は新しいことを創造する、そして喜びを創造すると主は宣言されました。神様は仰せられた通り、私たち一人一人に新しいことを創造してくださいました。どんなことですか？イエス・キリストという救いの世界、それを創造してくださり、キリストにあって罪ないものとされて、エデンを徐々に回復するものとして私たちを創造してくださいました。キリストにある人たちに与えられているこの法則に従って、私たちはこのエデンをいただいて、そして喜びに預かり、共に生きていかなければならないんですけれど、まだ私たちの中にこの喜びというものがまだ回復されていない状態なんですね。ぜひ今日はこの御言葉を通して、皆さん一人一人がどのようにすれば主が創造すると宣言されたその言葉にふさわしく、主ご自身が私たちの中にあらゆる喜びを創造して、私たちがそれを本当に味わうことができるのかを事細かく見ていきたいと思います、ね、
結局ね、神様が人間をエデンから追い出した、ね、神様ひどい、そういうふうに言う人はいるんですけど、でも結局人間がですね、神様の創造の素晴らしき御業の源である御言葉、その御言葉を、ね、逆らった人間の側が喜びの源を追い出したから、だから、ね、エデンの園から追い出し、人が追い出されたんじゃない、ね、むしろ人の側がエデンを追い出してしまったんですね。だから皆さん、御言葉に聞き従うということ、これを皆さんの生活から追い出してしまうと、そこから皆さんがエデンからの追い出しが、ね、かかってしまうんです。皆さん、これをよく気をつけるべきです。今日の、ね、このところで私たちが学ぶべきは、私たちどうしたらこのエデン、すなわち喜びの園、ね、どうしたらずっとそこに留まり続けていられるのか、というところですけども、もう結論出てますね。皆さんが主の御言葉を追い出さないこと、皆さんが主の御言葉に留まり続けていけばいくほど、ずっと皆さんのエデンは続くんです。喜びの園が続いて、実り豊かなところで主がなされるあらゆる良き創造の御業、それをあれもこれも喜び楽しむことができるんです。ただですね、この喜びの園、エデンの園の中において、どのようにして私たちがこの喜びを極 キープし続けられるか、喜びの実り、エデンの園がいかに豊かな実りを結ばせていくかって、これもまた人の側に責任があるですね。今日の箇所ね、2章の15節をお読みしますと、神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。アメン。ここに人の側がするべき2つの動詞が出てきました。その1つが、そこをエデンの園を耕すというところと、でもう1つがそこを守るということですね。ですから人がエデンにおいて、喜びの園において、そこで住み続けるために、そこを良い場所としてキープし続けるために、この2つのこと、耕すこと、また守るということの、この2つをしなくてはなりません。エデンの園、何か、バカンス地で何もしなくていいんだ、そういうところではないんですね。しっかりとエデンのこの喜びの園、楽園においてはなすべき仕事があるんです。そのなすべき仕事をしなくてはならないんです。でまず第一、一つ目、耕すというところ、耕すと、訳された言葉のヘブライ語は、アバードと言います。アバード。でこのヘブライ語のアバード、耕すという意味というよりも、むしろですね、働くという意味が、いいんですね。あるいは、従事するとか、あるいは奴隷が主人に仕える、その奴隷が主人に対して仕えるというところの意味もあります。でもう一つですね、面白い意味があります。このアバードには耳という意味もあります。聖書の中で出エジプト記での律法で、もし奴隷がその主人の家にずっと仕えていたのであるのが、耳を、壁に、打ち抜きなさい、そういう律法があるんですけども、耳なんですね。耳、これを使って主の御言葉に従順服従する、そのような意味がこのアバードの中にあります。
主のしもべ、主の話をよく聞く人が主のしもべなんですね。主のしもべはこの耳を、私はあなたのしもべになりたいです、自ら進んでなりたいですと決心して、それを主人に申し上げた時っていうのは、あなたは本当に私のしもべになりたいのか、はい、なりたいのですって言ったら、耳をね、この壁に置いて、それでここに穴を開けるんです。ボーンってね。どういうことかって、この耳で聞いた言葉は全部守りを行いますね。ご主人様の仰せられた言葉をしっかり聞きますという意味なんですね。だから皆さんがね、イエス様の言葉をよく聞いて守りを行って素晴らしいクリスチャンになりたいと思ったら、いつもこの耳をね、イエス様、この耳はあなたのものです、主よ、あなたがこれを打ちつけてください、そしてあなたの仰せられた言葉をよく聞ける耳にしてください、この耳をね、本当にこう触りながら祈るべきなんですよ。しもべがね、どんなに一生懸命働くしもべであっても、主人が言ってる言葉を聞かないで、自分が手に朝から晩まで自分で計画をして、朝何時には起きて、何時にはこれをこれをして、あれあれをしてっていうことであるならば、それしもべじゃないですね、主人なんですね。主人が自分で働いてるんですよ、ね、しもべというものは何かって言ったら、上なる方がお話しした時に、はい、わかりました、してその分かりましたした通り、ね、それその通りすること、これがしもべがやることなんですね。だからここに書いてあるじゃないですか、創世記のこの初めから書いてあるじゃないですか、ね、アダムに言ってるじゃないですか、耳、それをね、私に捧げないと耕かすことも守ることもできないよって、身勝手に耕かす、身勝手に守るということはやっちゃいけない、ね、主が右に行って耕かしなさいって言ってるのに、私はまっすぐにいて左側の畑を耕かす、そしたらその人は主がいらないですね、自分が主なんですよ、ね、会社にいて社長の言うこと聞かないで自分勝手に何から何までやってしまう、クビですよ、ね、クビになっちゃいます。そうです、だからアダムはクビになりました。そうなんです、クビになっちゃいました。 はあ、しよう。
この喜びの巣の中でね、とどまり続けて、その巣の中で働き続けたいならば、ね、その主人の言うことを聞き続けるわけですね。もうね、会社であるならば、その上司の言うこと、ね、社長の意向に沿ったことをするべきで、ね、もう社長に対して指示したり、あるいは社長が、ね、営業に行きなさいと言ってるのに、なんかビラ配りしてるとか、ね、クビになるんですね。本当に私たちの主人、主の御言葉に耳を傾けて、そしてそれに従順する、その仕事に従事する、ね、するならば、ね、その喜びの園でいつまでも喜びの中で働き続けることができるんです。で、カエさんは誠のブドウの木のその農夫として、ね、カエさんは働かれます。ヨハネの15章ありますね。主は誠のブドウの木で、あなた方は枝です。そして父は農夫です。もし、ね、そのブドウ園の中で実を結ばない枝があったら、父なる神様はそれを、ね、ちょん切ってしまって火に投げ込むで、それは、ね、燃えてしまいます。ヨハネの15章にありますね。私たち人間は神様の似姿として作られました。であるかに私たちも農夫としてですね、しっかりとその喜びの園を農夫として管理し、しっかりとそれを維持管理し、良い実をもっともっと結ばせるためにそういうふうに働くべきなんです。主は誠のブドウの木、そして枝の中で実を結ばないものは皆、ね、切って火に投げ込む。それと同じように私たち自身も主の御前に一切実を結ばない、ね、ニョキの木と伸びてきてしまった枝はカットして火に投げ込むべきなんです。
父は農夫でしょ。そして私たちが父の子供であるならば、私たちも農夫にならなければならないです ね。お父さんと子供が似るのはもう当たり前でしょ。農夫がやることというのは、剪定をすることということですよね。だからその剪定をどうやってするのって言ったら、ね、実を結ぶ枝と実を結ばない枝が自分の中にある、ね、カッと起こる実を結ばない枝切らなきゃいけないですね。ベラベラ嘘をつく実を結ばないこの枝切らなきゃいけないんです、ね、だからキリストにあって神の子とされた私たち一人一人は時には、ね、実を切るという、ね、この剪定、この父に見習って私たちもしなければならないんですね。だから仰せられたその言葉によって私たちはハサミを入れるんです。至らない自分の言葉にハサミを入れる、至らない自分の行いの一つにハサミを入れる、至らない自分の人間関係の良くないところにハサミを入れる、ね、至らない良くないことをしている、ね、自分のあらゆることにこのハサミを入れなければならないんですね。ハサミを入れないとどうなるかって言ったら、悪いことするのにいいことする暇がない、ね、悪いことをするときに悪いことを右の手でやって、いいこと左手ではできないです、ね、悪いことしてるときは私たちは一直線に悪いことをまっしぐらするんですね。そしていいことするときは一直線にまっしぐらいいことするんですよ。だから悪いことをしているといいことはできなくなっちゃう、ね、だからどうするかって言ったら、いいことができなくなって実を結べないから、ね、良い言葉が喋れなくなっちゃう、ね、喧嘩したくないんだけど、ね、喧嘩してしまうということがもうたびたび起きてしまうから、何をするかって言ったら、いいことをする前に悪いことにハサミ入れるんですよ、ね、人はね、いい子になろうとするの、ね、いい人になろうとするの、いい言葉を言おうとするの、ね、ということなんだけど、悪いところを切ってないとできません。だからどうするかって言ったら、私たちはまず自分の悪い言葉にハサミを入れて切っちゃうんです、ね、うちの教会のある姉妹はね、本当に怒りやすい、そういう姉妹だった。もう私が見てもいつもね、ヒヤヒヤ、ハラハラ、ドキドキという方でしたよ。いつ勃発するのかなって、ね、そこの家行くとね、なんかもうすごかったですよ。ということなんだけど、今どうなったかって言ったらね、ものすごくしどやかになっている。 なぜかわかりますか。私は悪いところにねハサミを入れたいんだけどついついやってしまうからもう本当に限りがなくもう私は大変ですっていうことを彼女が言ったことがある。その時に私が言いました。昔私やったことあるよって悪口、ね、人にすぐ怒ってしまうね。そういったところを私直したかった。でもその直しようがないそういう自分に対して言って後に気づいた時には自分の口を自分でパンと叩きましたよってまだやってしまったっ、ね、この口が、ね、まだやってしまったこの手がまだやってしまったこの足がってパンと叩きましたよってそんでやってしまったことに対しての体の感覚で覚えさせる。箴言に書いてあるよね。子供を、ね、叱るのをやめてはいけない。叱ったり時には鞭打つことが子供の愚かさを、ね、それを人肌抜けるようなことになるということを書いてありますよ。だから体で覚えるっていうのは非常に大切なんですよ。自分の至らないところをああ変なもの見てしまったポンと叩く、ね、ああ変なこと聞いてしまったああイエスの皆によってってポンって変なこと言ってしまったポン。これをやってるうちにね彼女ねもうそういう性質がどんどんどんどん彼女から離れていたんですよ。で最近ね教会来てメッセージをあの一部礼拝の時にメッセージ聞いてる時に私私私って前でいつもね私私私って言ってますよ本人がね。それで隣両隣にあの娘とあの旦那さんがいるんですけどママママママってそんで今は変わってしまったからね、もう本当に和やかなあの一家になりました。希望を持って実践すること、それが実を結ぶことなんですよ、ね、希望を持って実践しないことには実を結べません。だから皆さんも皆さんの生活の中においてもうやめるべきことに対して自分がやってしまった時というのは自分で叩くの。イエスの皆によって私の魂をね、すごやかになれて、もう二度とこんなことするな。自分で自分を叱ること、それも本当に必要ですよ。ね、自分で自分を叱ったもんね、ね、パチンって、ね、起きようって、ね。これがない生活の中において実を結ぶことはできません。自分で自分を戒めることが自分のいらないところに出てきたこの枝を切る。ということにつながりますので皆さんぜひやってください。
ですから私たちの主の御前で一切、ね、実を結ばない技とか考え方とか、ね、言葉とか習慣、ね、お酒を飲むとか、ね、ゲームをするとか、ね、インターネットで、ね、とかそういった一切実を結ばない、ね、ことにこの体この時間を使うことをやめること、ね、そうしたことがこの喜びの園を維持して行く上で必要なことになってきます、ね、自分からそれを切ること、ね、それから、ね、皆さん耳これも大事だということを先に見ました、ね、耳いらない情報、ね、いらない言葉それに対していちいち反応したり耳を貸したりすることなくむしろ皆さんの耳は有用な命を養う言葉御言葉聖書の言葉、ね、皆さん耳を用いて主に捧げること、これが何よりの皆さんの良い生贄になります。耳を捧げてください。それがまず第一のこの喜びの園を豊かに実らせていくための必要な条件です。それから次にですね、まずね耕すということのその次にはそこを守らせる、という言葉があります。守る、この守るという言葉のヘブライ語は、シャマールと言います。シャマール、これ、ね、英語の、ヘブライ語辞典では、ね、キープとかガード、ね、そういう意味があります、ね、キープするということが、一番よく使われておりますのでシャマール、それはしっかりと維持させる、それからガード、ね、外からのものを防御するんですね。良いことをずっとそのまま維持キープし、そして外から来る悪いものに対してはしっかりとガードする、ね、それが、このシャマールの意味です。ですからこの喜びの園の中からですねふつふつと湧き上がってくる雑草類、ね、 茨とかアザミとか、ね、イラクサとかそういったものが伸びてきたならばしっかりとそれを取り除いてあげる、ね、その家庭の中、夫婦関係の中、親子関係、仕事の中の関係の中においていらないのイライラ、ね、イラクサあるいは茨とか、ね、トゲトゲするそうしたものはしっかりと取り除いて、そしてさらにですねガードする必要もあります。で喜びの巣の中においてそれを邪魔しに入り込んでくる狐が、ね、いる場合はその狐をしっかりと捕らえて追い出すことが必要です。で画家書の中において、新婚の、ね、夫と妻の中に、ね、夫がその妻に言うんですね、あなたのブドウ畑の中に入ってくる小狐を捕らえておくれ、なぜなら私たちのブドウ畑は花盛りだから、ね、花嫁の仕事なんですね。皆さんはキリストの花嫁です。であるからには皆さん自身がしっかりと皆さんの喜びの園の中に入り込んでくる小狐を、ね、そのブドウの花を食い散らすあの憎たらしい小狐を捕らえてそれを、ね、投げ込む、ね、そのことが皆さんの仕事です。
この見言葉からしてみると女の人っていうのはあの神経がすごくあのピンと立っているっていうことだと思いませんか。敵が入ってきたり変なものが入ってきたりするときに人一倍早くわかる、ね、キリストの花嫁というのはそういう性質を備えていなければならないですね。キリスト以外なものが私たちに入り込んだらすぐあれ変ということですぐ気づく、それで気づいてそれを追い出しちゃうね。だから自分の中に入ってくるものをしょうがないなっつった時にどうなるかしたら入ってきたものに対しての権利を与えてしまったっていうことなんですね。皆さんの庭先に知らないものが来ておだて小屋を建ててそれで住んでたら皆さんどうするんですか。警察に連絡するでしょ、追い出すでしょ。でも皆さんの庭先で、ね、家を作った人、家を作った人というのは皆さんを地獄に連れていくことはできないですよ。だけど皆さんの霊の中に、ね、おだて小屋を作っていつの間にか居座ってしまったものというものは皆さんの家をイラクサだらけにし、茨だらけにし、ね、そして皆さん自身をやがて罪に陥らせて、そして地獄にまで連れていくんですよ。自分の庭先に立ったいらないおたて小屋は許さない皆さんですよ。なのに自分のこの心の中、思いの中に立ってしまった良くない思い、心、感情はほったらかしにしすぎている皆さんです。選定しなきゃ、選定しなきゃ。でもこれをよくね気づくのが花嫁って書いてある、ね、花嫁って書いてある。だからあれうちの主人ちょっとおかしいなと思ったらねすぐハサミ持ってハサミ持ってこのおかしい言葉をイエスの御名によって切ります、ね、このおかしい行いをイエスの御名によって切ります。でハサミ持ってね、だから花嫁は何を持って歩かなきゃいけないの。自分自身のために、夫のために、子供たちのためにハサミ持って歩かなければね。どんなハサミ？祈りのハサミです、ね、祈りのハサミを持って、ね、花嫁は、ね、歩かなければならないということなんですね。泥棒が来ることをよく気づくのが、ね、あの女の人ということが書いてあります。だからキリストの花嫁として私たち一人一人は本当にいらないものが私たちの家族の中に、私たちの生活の中に入り込まないようにいつも見張っていきたいと思います。アーメン、
アーメン。ですから、ね、皆さんの生活をエデンの園にし続けるためには農夫の、ね、その手腕が必要なんですね。しっかりといらないものは、ね、選定する、そしているべきところ、ね、身を結ぶべきところにもどんどん肥料を上げて そちらの方に栄養が回るようにしてあげる、ね、皆さんの生活の中でいらないものはしっかりと選定して、そして本当に主の御前に有用な身を結ぶところにこそエネルギーを、時間を、ね、費やしてあげる。ですから、ね、礼拝というこの時間に最高の礼拝を捧げるために、ね、 その前の場合はもうテレビを見るとか、あるいは何かインタビューをするとか、そういったものはしっかりとカットして、しっかりと休んで、そして礼拝にもう万全の礼性と体調を持って人の前に出ていく、それこそが私の喜ばれることですね。
アーメン。今ねこれを言ったらね、私たち、私ふっと見てて、あれテレビを見るとか関係ない人ばっかりじゃん、テレビ見ない人ばっかりじゃん、いつの間にか家からテレビがいなくなった人ばっかりじゃないのね、本当に皆さんがねあれをなくしてからねどれだけ良くなっているかという皆さん自身が知っていますよね、はい、
でこの農夫としての、ね、手腕を、ね、これを続けること、これが大事ですけど、それを怠る、それを怠けると、ね、途端に良くないことが起こるんですね。エデンのその底は怠け場所ではありません、はい、エデンのその底は、ね、なんかバカンスでもうこんな、ね、つろいでもうパチンとやればジュース持ってくるとか、そういうようなところじゃなく、皆さん自身がですねしっかりと働く場所なんです。で働くことを怠ると信玄のですね、24章のことが起こってしまいます、信玄24章の、30節からのところですね。これエデンの園で怠けた人がこうなってしまうよというところです。箴言24章の30節からお読みします。私は怠け者の畑と汁に欠けている者のぶどう畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは傍着者のようにやってくる。アメン。でこの怠け者の畑には茨が一面に生えている、イラクサで地面が覆われていて地面が見えない、本来ブドウね、植えるべきところにもうイラクサが一面にあって、地面を覆ってブドウが一つもない状況になってしまう。そして石垣は壊れていて、石垣もう外との、ね、外部からの敵を遮断しガードするべきところが、石垣は壊れて、ね、もう狐が出入りし放題で、もうその家から宝を盗み放題、ね、夫婦関係を荒らし放題、ね、そういう状況、これが怠け者、ね、霊的に怠ける者のね、その畑の状況です。
この怠けるっていうことでね、あのお仕事怠けるっていうことでみんな考えちゃったら、ああお仕事怠けてないから私大丈夫と思っちゃうでしょ。そうじゃない、ね、自分の中にある悪口を言うこのね口、そして悪いことをする手足、重い心感情、これを始末をしてね、これ選定しないと、それがねやがて今はこのぐらいだったのが、ね、それをほったらかしにしちゃうとどうなるかというと、これがもう大いに茂って全体をね、もうイラクサやイバラやアゼミでいっぱいになってしまうということなんですよ、性格が、ね、だから悪口言ってる人を、悪口言ってるのをほったらかしにしておくとどうなるかわかります？一日中悪口よ、ストップをかけてあげる人がいないと必ずそうなるので、ましてね、ああそうなんだそうなんだって言ってね、首を縦に振ってあげる人が、その人のそばにいると栄養分あげちゃって、その悪口、それにねもう火がついてすごいことになってしまう。だからその良くないことをしている人に対して、特に自分の家族に対してはしっかり話すべきなんですよ。これ良くないよ、ね、だからもうやめなさいね、やめてくださいということを話をするべきなんですよ。ほったらかしにすると、ね、それが茂ってしまって、ね、今までそうじゃなかったところまで全部悪くなってしまう、ね、そういうことなんですよ、ね、あの小さい子供だからつって教会に行って、ね、いる時にねんねしてしまったら、いいよいいよって言われたもんね。そうだよね、うん、そしたらもう教会にいた時にはもう寝てもいいと、ね、 それが心の中でも育っちゃったもんね。うん、あのね、ほったらかしにすると一面全部がイラクサとアゼミとイバラの、ね、何層にもなって覆われてしまう。そしたらもう育ったないんですよ。もう呪われたまんまの人生生きていくしかないの。主は私たちに喜びを創造すると言いました。で、その喜びの園、それが私たちに与えられていました。私たち自身のその罪を犯したことによって喜びの園を、ね、離れていた、ね、それから私たちは茨にあぜみに覆われた生活をしてきました。でもイザヤ書65章で主が新しいことを創造する、喜びを創造すると今約束してくださいましたから、主が私たちに新しいこと、そして嬉しいこと、喜びを創造するために私たちがしなければならないことがあるんですよ。だって場所がないんだもん、私たちの中に、ね、主が喜びを創造する場所がないの。茨でも一面覆われているから、ね、イラクサで一面覆われているから、だからここを場所を上げなきゃいけない。場所を上げるためには選定しなければいけないということですよ。だから悪い言葉を選定するといい言葉が来る、ね、悪いことを選定するといいことが来る、悪い人選定して切っちゃうといい人が来る。これが主の法則なんですよ。私全部持ってるよって言ってるの、主が持っているの。主は準備している。だけど私たちというものに入れる隙間がない。隙間ちょっとあったと思って入れてあげたらすぐ悪いことしちゃって、茨とあぜみがもう茂ってしまって、主が入れてくださった良い芽というのがもう育つこともなくしおれてしまうということが今まで私たちに起きていたことなんですよ。選定しましょうよ、ね、農夫であられる主が、ね、実を結ばない枝を選定して切っちゃいました。それに見習って私たち自身も自分自身の中に、ね、孫とのぶどうの木であられるイエス・キリストよりのものとじゃないものをよく見て、あ、これはイエス様のものじゃないというところは選定しましょうよ、ね、あ、イエス様のものじゃないからこの人とは付き合わない、ね、イエス様のものじゃないからこういうことは言わない、イエス様のものじゃないからこれは、ね、持たない。自分にあるものは切って捨てる、ね、これをしないことには私たちの中に主が新しい喜びを、ね、植え付ける場所がないということをしっかり覚えてください。
アメン、ね、皆さんの家庭、夫婦関係、また、ね、皆さんの人生、仕事、それ茨、あら、イラクサ、ね、そういったものに覆われていないでしょうか、ね、皆さんの家庭の石垣が壊れて悪い奴が出入りし放題して皆さんの財産やその夫婦関係を踏みにじったり、皆さんの尊厳を踏みにじったりしてないでしょうか、ね、ガードが必要です。皆さん自身がしっかりと管理する必要があるんですね。働く必要があるんですね。怠けていたらもうどんどん貧しさが、ね、不老者のように、乏しさが横着者のようにやってくるって、ね、34節に書いてありますね。貧しさ、乏しさ、ね、それが、ね、もう貧血、そういったことは本当にそういったことを怠けることが原因になる、ね、まあ、確かに働かない、ね、働かないでゲームばっかりやってると、ね、お酒ばっかり飲んでると確かに貧しさは不老者のようにやってくるんですけど、しかしクリスチャンである皆さんはもっと重大な怠けに気をつけるべきです。それは霊的怠けです、ね、霊的に怠けてしまうということをするならば、ね、去年ハガイ書の一章から、ね、学んできましたね。ハガイ書の一章に何て書いてあったか、ね、あなた方が働いても、ね、苦労してももう穴が開いたお財布にお金を入れるようなものだ、ね、もう服を着ても温まらない、食べても満足できない、ね、働いても穴の開いた袋に入れるようなこと、それは 神殿が、要するに礼拝がおろそかにされているから、だから主が吹き飛ばすんです。皆さんが主を差し置いて、皆さんの生活、皆さんの、ね、何か、潤い、神様を差し置いて皆さん自身だけがね、エデンを築き上げようとしても、それ無駄なんですね。神様抜きで、ね、夫婦関係を、ね、よくしよう。いやいやいや、神様が必要です。夫婦関係の間に主がいないとするならば、ね、その夫婦関係、やがて破綻してしまいます。また、結婚のみならず、経済活動においても、仕事においてもそうです。皆さんが主を恐れを敬う人であるならば、神様抜きでそうしたことをすると、主が吹き飛ばして穴の開いた財布にしてしまうんです。
水野さんのことなんですけど、すいません、目の前にしてちょっと私明かししてしまうんですけれど、ですね、彼は礼拝全部ほとんど守ってますよ、夫婦で。皆さん知ってるでしょ、財布2回もなくしたよね。でも財布がとんでもないところからほどほどく戻ってくるんだよね。献金が全部入っているのに、ね、で、ある財布はね、もう自分が行っていないところまで行って戻ってくる、ね、ね、どういうことか分かります？ね、もし彼が、ね、商売をしていたんだったらすごい祝福されたでしょう。で、商売じゃなく月々の生活をきちんとしてるわけなんですよ。だからその月々の生活そのものを主が礼拝をちゃんと守ってるから、主も月々の生活を守るのね。だから皆さんが知っていた通り、献金が入ってたその財布が全部戻ってくるじゃないですか、ね、それもしばらく、もう今回は戻ってこないのかなと思ったら、ちゃんと諦めていてもちゃんと戻ってくる。どういうことかって言ったらね、持ってった人がね、とんでもない場所まで持ってってるんですよ、ポケット入れようと思って。でも主がその心の中にね、これ使っちゃあかんよってその心を与えるから、それ手つけられないんですよ。で、結局はそれがもう本当にすっごい、財布なくしたところはそこじゃないのに、すごいところの警察まで行って、それでそれをもらってくる。どういうことかって言ったらね、イエス様に会って礼拝をしっかりと守っている人というのは、主がその人のね、あらゆることを守ってくださる。これね、保証書なんですよ。この保証書をね、みんなね、忘れてるの。あ、私今日礼拝に行く、礼拝を捧げるということは、私に対する保証を分厚くしていくということなんだ。それをね、覚えればいいんですよ。今日私が捧げた蒼天、これによって私に対するイエス様の保証はもっと分厚くなった。その信仰をもし皆さんが持つとしたら、皆さんはね、もう本当にどこにいても皆さん自身はね、怖いもんなしですよ、ね、今まで礼拝に預かって、その場所において礼と誠は尽くしたということはあっても、あ、今日礼拝を捧げることによって私の祝福の保証が分厚くなる、私を守ってくださる主の保証が分厚くなる、それなかったでしょ。どうするの今日から。礼拝のたびに、主よ、今日またこの礼拝を通して私の保証は分厚くなるんですね、うふふ、これ必要ですよ、ね、先取り喜び、ね、先取り喜び、これなかなか地上にそんなない、ね、皆さんやってください、ね、この礼拝で、この奉仕で私の保証は分厚くなるんですね、イエス様、私の祝福も分厚くなるんですね、私の良い人間関係も分厚くなるんですね、これを宣言するんですよ、ね、宣言したことはそこは本当に整えられた、ね、その畑でしょ。その畑に主が、ね、創造するって言った、イザヤ書65章の新しい喜びを創造する、それがポンと落ちるんです。今日人が必要ですか、はい、人を落とします、ね、今日祝福が必要ですか、はい、祝福の種を落とします。 それで主がそれを創造してくださるんです。信じないものは報われない、これが信仰です。皆さん信じて、そして自分自身が、ね、その信じた信仰によって毎日報われて、あ、今日も報われた、昨日も報われた、明日はどんなことで報われるんだろう、こういう弾むような、心が弾むような信仰生活、これが主が私たちに望んでおられる今年の目標なんです。アメン。
ですからしっかりと私たちはエデンの中において、そこを管理し守ること、ね、
アメン、
これが仕事として皆さんに与えられており、それをしっかりと皆さんがキープし続けるべきです。で、あとですね、神様がこのエデンの中において人に命令されたことがあります、ね、命令です、この創世記2章の16節と17節に書いてあります。神である主は人に命じて仰せられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。アメン。これが命令です。で、この善悪の知識の木、これですね、エデンの園の中央にあるですね、9節見ますと書いてありますね、園の中央には命の木、それから善悪の知識の木と生えさせた、神様が生えさせました、ね、なんで生えさせたのか、わざわざ、これはもう神様自身の、その、主権です。人はですね、もしそのまま神様が与えてくださったのは全部が全部もうこれこれこれ、もう喜びの選択権しかない、ね、祝福の選択権しかない、これではもうロボットと同じですね。人には自由が与えられております。神の似姿であるからには自由な自由意志が与えられており、しかも人間には神様を裏切る自由さえも神様なんと与えてくださったんです。その、ね、神様を裏切る自由ではなく神様を愛する自由、これを用いて神様に仕えて神様と共に歩んでいくことこそに価値がある、あるんですね。神様は皆さんを自由意志を持った人間として、神の似姿として創造された、その自由とても尊いものです。その自由を皆さんが神様に逆らうことに用いるならば必ず死が待っている。しかし皆さんが神様に従うことを、ね、それを続けていくならば、喜びのその中に、ね、思いのままもう見るかに好ましく食べるのよい、全ての木を存分に食べてよい、ね、この神様の素晴らしき自由の中において約束されている、その自由を主の御言葉に従順服従することによって、ね、それをしていくこと、これがエデンの園なんかにおいて必要な条件です。
このね、2本の木に対して皆さんね、誤解している人が結構いるんですね。もうあらかじめそんなものを置かなければね、私たちは罪を犯すこともなかったじゃないんです。神様って意地悪ねっていうことをね、でそういうふうにおっしゃる人が結構いるんですけれど、皆さんですね、天にあるもの、地にあるもの、海にあるもの、山にあるもの、あらゆるものの中で主が創造したものの中で、主の仰せられた通りその命令を従順して全てのものが営まれているんですね、ということなんですけれど、人間だけには主がね、ご自身に似せて作ってくださって、そして自由というものを与えてくださいました。だからなんで人間だけにその自由を与えてくださったかって言ったら、喜び、ね、その自由の中において、ね、その起きるその喜び、感謝、それらを味わって、そして神に感謝するもの、そして神に加勢するもの、神の子供らしくなりなさいということなんですね。例えばの話、皆さんに全てのものを私が皆さんに全部整えてあげて、あらゆることが満ち満ちているんだけど、私がこれ全部皆さんにあげました、条件の一つとして私の言うことを 100% 聞きなさい、朝何時に起きなさい、何時には何の、上は赤のブラウス、下は青のスカートにしてください、靴は3センチ、ストッキングは灰色、そしてリボンはね、ピンク、私が全部揃っ って皆さんにこれを全部しなさいって言ったら皆さんそれ気持ちいいと思う、ね、ご飯栄養がいいからして全部私の味一番いいもので揃ってそれで皆さんにこれを食べなさいって言ったら皆さんそれいいと思う。私は今日は魚が食べたかったのに、いやいやいや、あなたの体の状態には今日は魚じゃなくね、肉が必要なんですよって言ったら皆さんいいと思う。自由というのが何かって言ったらね、何から何まで私の好きなようにできるということなんです。自由じゃないということは何かって言ったら何から何まで自由がなく神様の仰せられた通りにしなければならないということを言ってるんです。だから神様は他のもの全部をね、主従関係においてね、使える従順する服従するというものとして作りました。でも神に似せて作られた人間だけにはね、自由を与えて、そして自由に好きなものを食べて、自由に寝て起きてね、自由に主の皆を褒めたたえてね、自由に仕事をして、自由に自由に自由に、それでその一日自由を満喫して、その自由の中において神の摂理の中で創造されたその全てのものを見て聞いてね、それで神の偉大さを毎日毎日知るようになって、夕方神様と一緒に歩いて散歩するときにね、わあどうだったアダムって、いやー今日も行ってみたらもう本当に東側のあの園のあそこにあるものはこうでこうで素晴らしかったです神様って、なんか新しい実をつけてあって、なんか美味しそうだなと思って食べてみたらまあ甘酸っぱくて素晴らしかったですって、木は実は実らしているものの食べることができないから素晴らしかったですって言えないんですでしょ。実らしているものの自分は食べることができないから甘かったです、ね、酸っぱかったです、ね、できないんですよ。神様は毎日この歩みを通して神に似せられて作られた人間が全てが自由がないその摂理の中に収められているものを見て聞いて、そして感じて、自分がどれだけ自由で素晴らしい存在か、ね、この自由というのが神と自分しかいないということをね、知っていく上でどれだけね、心が弾んだことでしょう。この心が育ちきる前に私たちの先祖は誘惑に陥りました。そして私たちはこの素晴らしいエデンというところにおいて育つべき私たちのこの人格霊魂魂が育ちきることもなく、あのエデンを自分の中から追い出してしまったということが私たちがやったことなんです。
園の中央の命の木、それから善悪の知識の木、これですね、いつもこのエデンの園の中においてつきまとうものです。それと同じように皆さんの人生、皆さんの職場、家庭がもしこの喜びの園のようであったとしても必ずこれはつきまとう問題なんですね。皆さんの中から、ね、茨、イラクサ、アザミ、それを取り除くのは皆さんの仕事ですけれども、どうしようも、ね、なく永久に取り除けないものがこの、まあ、永久といいますか、今皆さんがこの人生、この人生を生きている中でいつもつきまとうのが皆さんの中のこの2本の木、ね、命の木、それから善悪知識の木です。で、この、ね、善悪を知る木から取って食べてはならない。それを取って食べるならば必ず死ぬ。そう言われておりました。ね、善悪を食べる。皆さんの人生の中において、ね、家庭環境、ね、家族の中において、ね、御言葉という命の木から離れて、皆さんの善悪判断、神様から離れた、聖書から離れた善悪判断、これを取って食べるならば、ね、死がもたらされてしまうんです、ね、命の木、ね、なんでイエスさんが命の木か、なんでイエスさんの御言葉が命の木か、ね、ヨハネの福音書の、6章の、どこに書いてあるんですけども、ヨハネの6章63節ですね、こう書いてあります。 命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。アメン。肉的に人間はいろいろ頑張りますね。肉の気持ちを良くしようとしてたくさん食べ物を食べるために稼いだり、ね、神様から離れてもう手術でもロークして働く人も中におりますけれども、肉は何の益ももたらさないんです。そういった神様から離れた頑張り、それは何の益ももたらさない、もたらさないけれども、イエス様があなた方に話した言葉、それは霊であり、また命ですと、ね、イエス様おっしゃいました。イエス様が皆さんに話した言葉は命です。イエス様が皆さんに話した言葉は霊であり命であるからには、ね、皆さん普段の生活の中に2本の木があります。命の木、ね、御言葉に従って歩む道、御霊に従って歩む道、肉を拒否して御霊の方を受け取って、これを取捨選択して歩む、うん、この命の道を皆さんがずっとキープし続けていく限り、皆さんはエデンの園に居続けることができるんです。
アーメン。
喜びの園の中で、主が作られたあらゆる御言葉による創造の良き御業の中に、皆さんは楽しんで喜んで笑いに満ちて、そういう歩みができるんですけども、でもこの御言葉を離れて、御言葉を拒否して、皆さんの善悪判断で、夫はこうあるべきだ、妻はこうあるべきだ、ね、私の、好き好みはこうだけれども、あいつが違うからもう無視してやろう、ひどい言葉をかけてやろう、ね、これではもうその家庭はぐちゃぐちゃに、ね、家はぐちゃぐちゃになってしまいますね。皆さんが神様から離れた善悪判断していくならば、ね、取って食べるならば必ず死ぬと、ね、言われていた、その死がその家庭の中に、夫婦関係に、親子関係、また仕事の中に死が、イラクサが、茨あずみがはびこって、もう争い、いさかいが起きてしまうようになってしまうんですね。創世記の3章においては、ね、せっかくの素晴らしい主の創造の御業に、ね、茨あざみが生えてしまいました、ね、いつのタイミングからか主の御言葉に逆らって、ね、自分の善悪判断、ね、善悪しき木の実を取って食べたその瞬間から死がはびこって、ね、夫は妻のせいにして、ね、妻は蛇のせいにして、ね、そしてしかも、ね、アダムもうあなたが、神様、あなたが置かれたこの女がね、もう神様のせいにして、そういうことを死が、呪いが入り込んでしまいました。私たちはこの園の中央にある木、ね、皆さんの生活ステージの中央に善悪の判断の幹と命の木、ね、御言葉に従って歩む道、この2つが分かれている。そして皆さんは御言葉を、イエス・キリストを御霊によって歩む道を選んで、選び続けていくべきなんです。
皆さんがこれを選び続けていくためには、皆さん自身の中に御言葉を入れとかなきゃいけないんですね。御言葉を入れておくとどうなるかって言ったら、御言葉って何って言ったらね、御言葉は何かって言ったら、エヴァは御言葉がないから、だから曲げてしまいましたということなんだけど、御言葉というのは私たちがこれやっていいか悪いかっていうのをはっきりと教えてくれる、このね、信号機なんですよ。赤、青、黄色、この信号機なんですよ。この信号機、これをね、御言葉をたくさん入れている人っていうのは、この信号機がね、もうすぐピカピカピカピカね、変な人が来ると、あ、この人赤だよって、ダメだよって言って、付き合ってはいけませんって赤信号がパッと来る、ね、良くないことをしようとすると、あ、これはダメだよって赤信号がパッと灯るんです、ね、そんでちょっと待ってなさいっていう時は黄色い信号がパッと、ね、と思って、そして今私たちが、ね、どうするべきか、待つということ、それを私たちに察してくださるんですね。小さい子供外に連れ出した時に、親が一番最初に教えるのは信号なんですよ、ね、じゃないと子供の命危ないでしょ。子供に信号機、これを教えます。そして車の事故から子供を守ろうとします。でも人生のあらゆる事故から、ね、 自分自身、そして子供、自分の家族を守るために、私たち自身はこの持つべき信号機、これを持ってないんですね。ね、だから非道を通して事故が起きたり、ね、経済活動を通して失敗が起きたりするんです。だから皆さん、皆さん自身が御言葉を蓄えてください。御言葉を蓄えると、その御言葉自らが御言葉誰ですか、イエス様なんですよ。イエス様はあらゆる災い、呪い、あらゆる良くないことに対して一番敏感に働く方なんですね。だからダメだよって、やめなさい、立ち止まりなさい、行きなさい、これを御言葉を通して私たちに与えてくださる。うち の教会のパスタは今ヨハネの啓示録、ね、英語で今14章まで全部丸暗記、それを知っているんですけど、毎日ちょっとずつなんですが、でもパスタ言ってました、14章までに、ね、あるその御言葉を蓄えたことによって、ね、御霊が諸教会に語る声を聞けっていう、ね、それが14章までの文が自分の中に入ってきちゃったから、だから人物ことに対して良し悪しが分かるようになりましたということを直接宣言して、そして証しをしましたよね。でこれはパスタだけのことじゃないでしょ、皆さんもそうでしょ。昔平気でやってたことを、御言葉を今ね、テピリンして覚えるようになってからできなくなっちゃった。ね。それで、昔やらなかったことをできるようになった。ね。ね。ガーってなってたのが、ガーってならなくなっちゃった。ね。そうだよね。そうです、そうです。ほら、生の声。ね。そうなんですよ。カーッとなるのが、この間ね、私、水野さん、誰々さんにこれ、言ってくれればよかったのに、つったら、いや、私が言って、もし試みにあったら困るから、私ちょっといいですって言ったから、びっくりしました。どういうことかって言ったらね、昔だったら喜んで、突撃嫌いみたいに、カーッって言ってたんですよ。なのに、この間ね、言ったら、いや、僕が言ったらね、試みにあってね、良くないことが起きたら良くないから僕は言いませんって言ってたからびっくりしました。なぜかというと、今テピリもして御言葉を丸暗記してるんでしょ。丸暗記してるその御言葉がね、そう教えてるんですよ。これがイエス・キリストを蓄えている人々に与えられている特権です。この御言葉によって私たちが行くところ行ったり、行かないところ行かなかったり、話すべきことを話したり、話してはいけないことを話さなかったり、やってはいけないことをやらなかったり、やるべきことをやったり、これをすることによってどうなるかって言ったらね、私たちのこの今まで人生の中にはびこっていた、このイラクサ、あぜみ、全部、徐々に徐々になくなって、神が祝福したい溶液がこう、増えてくるって。これが主が私たちに今年つかみなさいという仰せられている祝福、そして私たちにこれを捉えなさいと言っている命令でもあります。
アメン。でアダムはこのカインさんからの命令を、ね、守って、善悪の知識の木から取って食べない期間を、一定期間過ごし、そして、ね、しっかりとこの園を管理すること、しっかりと耕して、また剪定して、いらないところは切って、火に投げて、そして、ね、いるところには肥料をしっかり与えて、そして、ね、ガードする、イラクサ、アゼミ、そしてオナ、取り除いて、ね、そういったことをしっかりと管理し、していくならば、アダム、ね、いや、その後で、家族を得るんですね。今日の、ところの、18節ですね。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。アメン。そのしっかりとエデンを管理し守るということ、これを誠実に行い続けていけば、神様は次なる領域に、ね、より優れたものを任せるようになるんですね。
アメン。
アダムはこの時、ね、それまでしばし一人で過ごしていたんですけど、しかし伴侶を与えてくださいました、ね、この神様のから与えられた管理責任をしっかりと果たして、ね、一定期間果たしていくうちに、この、ね、 エヴァという助けて本当に彼にとって喜びとなる伴侶を与えてくださった。これは非常に意義深いことです。皆さんもしっかりとエデン、皆さんの家庭、皆さんの職場、皆さん自身の人生をしっかりと主から任された通りに管理し責任を持って守っていくならば、家族が、ね、与えられ、ね、より優れた領域へと皆さんが入っていくことができるようになっていくんです。このアダムは御言葉によって管理するようになった。結果主がさらに優れた領域を、ね、任せるようになってくださいました。もし私たちが管理責任、ね、これを果たすことを、これを、ね、怠けて、でそれをしない、仕事においても、ね、また家庭においてもそういう怠け癖がある人のところには伴侶も来ません、仕事も来ません。けれども主が主にあってしっかりと任されたものを誠実に行うなら、どんどん、ね、仕事もまた伴侶も、ね、どんどんどんどん神様から任されるようになっていきます。
アメン。
ですから皆さんはしっかりと管理責任を果たしていくべきです。
アレルヤ。
そこには、ね、手前勝手な善悪判断を、ね、持ち込んではなりません。もし持ち込むならば、たちまちその喜びの夫婦関係、喜びの親子関係、仕事関係がたちまち苦い、ね、呪いが入ってきてしまうもの、徐々に死をもたらすものになってしまいます。いさかいの場となり、他人のせいになすりつけ合う場となってしまって、ね、そして死がはびこってしまう。そうならないために皆さんはしっかりと主が与えてくださった新しき創造のその宮座、その主の創造の源である主の御言葉、これを皆さんのうちにしっかりと蓄えて、この御言葉を守り、ね、耳を使って聞いて守りを行うことをしていくならば、どんどん主は皆さんに魚に優れたものを任せるようになっていきます。とか皆さんの家庭が、皆さんの夫婦関係、またこれから結婚を控えている若い男女には、本当に皆さん自身がますます整えられて、そして本当に素晴らしい家庭を持ち、仕事を持ち、そして皆さんのその場がエデン、喜びの園である皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。
ハレルヤ。
ではこれから皆さんそれぞれが、皆さんの人生がエデン、喜びの園となるように、今皆さん一人一人がそれぞれ主に向かって祈る時を持ちたいと思います。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。善悪の汁みを私たちの先祖が食べました。私たちも食べました。食べたことが何が悪いのと人々は言います。食べたことは悪いのです。なぜかと言いますと、主よ、善悪の汁みを食べて私たちは善と悪に対して責任を持たなければならないものになったからです。主よ、私たちは善悪の汁みを食べて自分で自分を責任持つものにはなったものの、自分で自分をコントロールすることができず、善と悪を知った上で、知ったその善を守り行うことができませんでした。そして私たちが知った上で悪をまだやめることもできませんでした。だから主よ、善悪の汁みを食べると自己責任に全てなってしまうということがあって、私たちにはその能力がないことを主は知っておられ、私たちにこの善悪の汁みを食べてはいけないと主は私たちに宣言してくださいました。あなたは強く私たちに必ず死ぬとその言葉を教えてくださいましたけれど、私たちは必ず死ぬという言葉より悪魔サタンのそそのかしにそそのかされて神のようになるという言葉を選択してしまって、そして私たち自身はこの神のエデンを、その命を私たちの中から追い出してしまうような結果を生んでしまいました。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。私たちの中にある自分さえ良ければという善悪判断、 そして主よ、あなたの御言葉に背くそのすべての善悪の判断をあなたが取り除いてください。そして私たちはこれからあなたの御言葉が良しとするものを良しとし、悪しとするものを悪しとして、そしてその御言葉の良し悪しの中において私たちの命が営まれますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって祝福して祈りました。アーメン。
アーメン。どうか私たちが自分でしっかりと責任、エデンの園を管理するという責任、これを果たして自らの人生をいつまでもあなたの喜び、あなたが豊かに実らせてくださる実り、そしてあなたが共に歩まれるエデン、これをしっかりと管理し、キープし、ガードするものでありますように。私たちの中に小狐がブドウ畑を荒らすものが入り込んでくるなら、それをしっかりと捉え、そして私たちの中から茨、アザミが生えてくるなら、それを取り除き、豊かな喜びの実り、イエス様にあることの実り、それを実らせるものが何の妨げられるとこなく、しっかりとそれを豊かに増え広がせていくものでありますように、どうか我々一人一人にその知恵を与えてください。また力を与え、御言葉によって歩むこと、これによる命が豊かに実っていきますように、一人一人がその御言葉に従って歩むことの喜び、そしてイエス様と共に歩むことのその喜び、それをもっともっと味わい知らせてください。どうかあなたが一人一人に豊かな御言葉の命を持ち帰ってくださいますことを感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。 アーメン。
それではご起立ください。557番主の祈りです。喜んでいなさい。
アーメン。
絶えず祈りなさい。
アーメン。
全てのことについて感謝しなさい。
アーメン。
これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
アーメン。
御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。全てのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、 あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなく豊かにありますように。アーメン。ですけども、来月2月の13日、再び、講演の、講義が、お茶の水クリスチャンセンターにおいて行われます。先月キム・ヒョンジュン博士が講義を捉えましたけども、この度は、さらに講演大学のその設立総長であるカン・シンゴン博士も日本に来日されて講義を捉えます。参加されたい方は、このパスタあるいは働き人たちの誰かに、お伝えください。報告は以上になります。これから皆さん一人一人が今主からいただいた御言葉をもとに、それぞれが主の御前に出て祈る時をしばし持ちたいと思います。